向こうの人が立派な人で偉い人だったら、どんなこと言ったってそんなことで崩れるような人は本来いないはずだからね。赤ちゃんがお母さんに吠えつくようなもんだからさ、いくら吠えついたってお母さんへともないはずなんだけど、その赤ちゃんのような我々が本当のこと言ってこうやって投げかけたら、親の方が震えが来ておしっこを漏らすようだったら大したことないっていうことでしょう。肩書きに偽りありっていうことでしょう。だから人の見てる前で物が判断されるっていうことを人は怖がるじゃないですか。でかつては裁判所のようなところで裁判するときには法医は許されないでしょ。今でもまだスケッチは許すけども、写真撮ったものを外に公表しないでしょ。でもあれを公表すべきだっていう意見もあるんでしょ。そうすると本当のことが誰が見ても分かる、ああ言ってるけども、でその体全体から発してるもので分かるんだよね。これからそういうふうな時代が来るのかもしれない、それも来ないのかもしれない、うん、仏道の上においてはそうあるべきでしょう。だから必ずこうやって相対して修行するときにやってますよね。独産でもそう、お互いに何も隠すものない、全部さらけ出したままでぶつかってる、上下ではない。修行するときに学ぶのもう一くらい、老否認また本百条にこうして曰く。ここからまた内容は少し違う。こう暴走の事例に、よってということを言ってます。狐の膿を脱したからって言って、そこに何か裏山に行ったら死んだ狐の姿のものがあったって言って、それを持ってきてですね、お葬儀をするのね。その時にこの狐をお葬儀するのに、お坊さんのお葬儀の仕方に習って葬儀をしてほしいってこう頼んだわけですね。それに対しての問題点です。この道しかあるべからず、それは物の道理として違ってますよというんですが、どのように展開していくかね。百条よりこの方そこばくの全知識、この道を疑弱せず驚かず。狐のお葬儀をするのにお坊さんの葬儀をのようにしてくれって言われた時にですね、入ってってそのままお坊さんの葬儀で狐を送ったっていうことに対して、多くの今までの方々がですね、全知識立派な人たちがですね、このお話を聞いても何にも自分の中にそれちょっと変じゃないかっていうような気さえも起こさなかったっていうんでしょう。驚きもしない。その衆は夜行し夜行いかにしてか暴走なら、まず一つはですね、死んだ狐はお坊さんかって言ってます。 見てごらん、死んだお坊さんね、坊さんじゃないじゃないか。特会なし、お坊さんたちは受戒を受けて、戒律を受けて出家してそれを守っていく。キツネはだいたいそんなことしたことないじゃない。それから下老なしっていうことは、夏、まあ、4月から90日ぐらいを一下といって夏の修行期間になって、それを下老と言います。1年に1回夏の修行が90日、冬の修行もある。年に2回、90日ずつ冬と夏の修行期間がある。下老は夏の方ですね。そういう修行した様子もないじゃないか。さらにいい義なし、坊さんとしての衣をつけるとかいうようなことも、食事の仕方とかいろんな座禅をしたとかっていうことも一切ないじゃないかって、いい義なし、総集なし、お坊さんとしてのやるべきことをいろいろありますが、そういうことを一切してない。格のごとくなるもつ類、そういう死んだ狐っていうのはそういうものなのに、みだりに暴走の事例に偉業せば、未出家の何人か死すですかね、共に暴走の例に準ずべきならん。今この社会だって、在家の人のお葬儀の方法とお坊さんたちの修行の葬儀の仕方は半然として違いますよね。あるいは坊さんの世界だけじゃなくても、皇室の葬儀と一般の人も違うでしょ。私も死んだから皇室の同じようにああいう葬儀してくれて、誰がやるそんなことはありません。お金をいっぱい出すからって言ったってそれは無理です。そういう問題と違うでしょ。そういうことを挙げてみるとよくわかるね。